聖書を朗読します。旧約聖書ホセア書11章8節から9節。ああエフライムよ、お前を見捨てることができようか。イスラエルよ、お前を引き渡すことができようか。アドマのようにお前を見捨て、セボイムのようにすることができようか。私は激しく心を動かされ、憐れみに胸を焼かれる。私はもはや怒りに燃えることなく、エフライムを再び滅ぼすことはしない。私は神であり、人間ではない。お前たちのうちにあって聖なるもの、怒りをもって望みはしない。次に、ヨハネによる福音書、18章25節から27節。シモン・ペトロは立って火に当たっていた。人々が、お前もあの男の弟子の一人ではないのか、と言うと、ペトロは打ち消して違うと言った。大祭司のしもべの一人で、ペトロに片方の耳を切り落とされた人の身内の者が言った。園であの男と一緒にいるのを私に見られたではないか。ペトロは再び打ち消した。するとすぐ鶏が鳴いた。
ただいまは、ヨハネによる福音書の18章の25節から27節に記されている御言葉をお読みいただきました。非常に短いところであり、この箇所だけを見れば何か中途半端な話のような印象をお受けになると思います。ただ、このところは福音書の中でも比較的よく知られた話の、一部が記されているところであることもまたお分かりの方が多いと思います。この時イエス・キリストは十字架につけられるためにユダヤの大祭司の裁判を受けられたのですが、他方で弟子のペトロがその様子を見届けようと思って、こっそりついて行ったのです。するとそこにいた人々がペトロに気づいて、あなたもあの男の弟子ではないかと、そう言い出したので、ペトロは3度にわたって、いや違う。そんなことはないと、否定した。つまりイエス様を裏切った。そういう話です。25節からはその後半部分が書いてありますが、前半のところは、少し前の15節から18節にあるということも、おそらくお分かりだと思います。そして、福音書、この今のところの話に関しまして、福音書を読みますと分かりますが、実はペトロがこのようになるということを主イエスはすでにご存知でありまして、前もって彼にそのことを予告しておりました。あなたは鶏が三度鳴く前に私のことを鶏が鳴く前に私のことを三度知らないと言うだろう。ただその時のペトロはきっぱりと、いやそんなことはありません、牢屋に入れられることがあっても、いやたとえ死ぬことになっても私はあなたに従っていきますと、言ったのですが、しかし実際には語られている通り、そしてイエス様がおっしゃった通り、彼はイエス様を三度にわたって、否定することになったのです。このようなペトロの姿を見て、だらしないと、批判する方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし、多くの方は自分自身を振り返りながら、いや、この時のペトロと、自分自身が重なり合ってくる思いがするのではないかと思います。このペトロの姿はまさに私自身の姿ではないのか、そう思えてくる。勇ましく偉そうなことを言っていながら、 いざとなれば結局主を裏切ってしまう。そしてそういうペトロはこの後一体どうなるんだろうか。もう自分に絶望して望みもなく生きるしかないのだろうか。さらに言えば、神様はこのペトロを、主イエスはこのペトロをもう見放してしまうのだろうか。で、そのあたりのことについては、ヨハネの福音書はあまりはっきりと語っていないように思われます。この話の締めくくりである18章の27節を見ましても、ペトロは再び打ち消した、するとすぐ鶏が鳴いた、それだけ言って終わっています。ペトロはどういう思いであったのか、その後ペトロがどうなったのか、それを示唆するような言葉が何一つありません。ただこのように語られる中で、私たちはあまり結論を急ぐのではなくて、改めてヨハネ福音書、特に18章が語っているところに従って、この話全体を改めて振り返ってみることが大事であろうと思います。少し前の方も見ながら、振り返ってまいりますが、何週間か前になるでしょうか。この礼拝の中で、この時のペトロの行動について、宗教改革者の、カルバンという人が語っている言葉をご紹介しました。そのカルバンという方が語っていたのは、かいつまんで言えばこういうことでありました。そもそもなぜペトロはイエス様についていったのだろうか。カルバンはそう問うところから語り始めるんですね。そもそもなんでペトロはイエス様についていったんだろうか。いや、弟子であればイエス様がどうなるか気になって見届けようと思ってついていくのも当たり前のように私たちは思います。でも、ヨハネによる福音書は、前にも申しましたけれども、ヨハネによる福音書は、特に18章の8節をご覧いただくとわかるんですが、イエス様ご自身が逮捕されるときに、弟子たちが巻き添えになってしまわないように、この人々は去らせなさいと言って、弟子たちを守られたんですね。ペテロの方は威勢よく逮捕されても、死んでも構いませんなどと言っておりましたけれども、イエス様ご自身は、今彼らが、そんな形で彼らが失われるようなことがあってはならない。彼らには、父なる神様が計画されている、生きるべき命があるし、果たすべき使命があるのだと、その彼らをここで失わせてはならないと、主は、計らわれて、大勢の、追っ手が来る中で、この人々は去らせなさいと言って弟子たちを守ったんですね。彼らを救い出したのです。ところが、もちろんペテロは一度そのように救われましたけれども、そのイエス様の心を全く分かっていなかったのでありましょう。のこのこと、まさにのこのこと、ペトロはイエス様についていく。それは善意だった。善意からだったに違いないんですけれども、でもこの時点でもうペトロはイエス様の御心から離れてしまっていたんですね。言うならば、もうイエス様の弟子ではなくなっていたんです。それが最終的にイエス様を否定する言葉となって現れた。そう見ることがやはり私たちはできるし、いや、そのように冷静に受け止めるべき箇所であろうと思います。心を静めて、 このペテロの姿、そしてそのペテロと重なり合う自分自身の、私たち自身の姿を思い見ることが大事であろうと思います。私たちの、まあ、こんな、なんて言うんでしょうか、ね、大きな場面ではなくて、私たちの毎日の生活の中も、中のことからも、振り返ってみたらいいのです。私たちは、イエス様の御心はどこにあるのか、父なる神の御心はどうなのか、そのことを尋ねるということに、熱心であるかどうか、その点なかなか私たちはそこでもやっぱペテロと重なり合うんですよね。この自分が一生懸命ならば、熱心ならばそれでいいではないか、私たちはそう思う。ましてやもう自分の中にこう宗教心が湧いてくる、宗教的な思いが、感動が溢れてきて、自分にも人の目にも、ああいかにも意欲的にやっている、信心深そうだ、そう思えるならばもう最高であると私たちはどこかで勝手に思っているものです。でもまあもちろん そういうことが一切悪いとは申しませんけれども、でも大事なのは、肝心なのは、私たちの思いがどうか、人の目にどう映っているか、そうじゃない。イエス様の御心はどこにあるのか、もちろん私たちはなかなかそれはわからない。でもその主の御心はどこにあるのかをいつも尋ね求めていく、それに従おうとする道を見出そうとする、その主の御心を生きるということが私たちには問われている。そのことを思うべきです。ペテロに対してイエス様はどういう思いであったのか、この人々は去らせなさいと迫り来る追手たちに対して完全と言われたイエス様の御心はどこにあったのか、そしてその上で、ではこのようにつまずいてしまった、イエス様を裏切ってしまったペテロに対して、では主の御心はどこにあるのか、そのことに私たちはまた思いを向けることができます。そしてそういう思いで18章を見ていくならば、ヨハネ福音書はヨハネ福音書なりにこの主の御心をはっきりと示していることにすぐに気がつくんだと思うんですね。この18章の構成を見れば皆さんすぐわかると思います。ペテロの話、15節でペテロの話が始まったら、そこで全部ペテロの話が終わるまで語ればいいのに、18節で一旦切るようにして、別の話をそこに割り込ませるようにして、イエス様の裁判の様子が語られ出します。19節から24節、まあ、先週学んだところですが、ここに別の話が入り込んでくる。でもこれは別の話じゃないんです。ペトロも含む私たちに対するイエス様の一貫した思いが、変わらない御心がここで改めて私たちに示されるんですね。罪のただ中に陥ってしまった私たちに、イエス様はどういう思いでいらっしゃるのか、そのことをここで明らかに語っているのです。まあこれは先週の話、先週も申したことですけども、じゃあ19節から24節で一体何が、どういう主の御心が語られたのかといえば、まあヨハネによる福音書の、まあ、特有の言葉で申しますと、私であるという言葉なんですね。まあそれだけ言われてもわからないと思うんですけども、まあ言い換えれば、この私こそあなた方を救うために使わされた救い主、メシアである。 そしてこの私こそあなた方をこの罪から救うために十字架に自分の身を捧げる救い主、メシアである、そういうことです。現実にイエス様は私たちを罪の支配から救い出すために、今私たちの罪をご自分の身に担うために十字架の道を歩みつつある。ご自分の証をはっきりとされて十字架の道を踏み出そうとされているのです。このイエス様の宣言された私であるという言葉がすでにこの時のペテロを包み込んでいます。前言いました、ヨハネ福音書はペテロが私はイエス様とは関係ないという言葉を使ってないんですね。違うと言っている。でこの違うという言葉は私ではないという、もともとのギリシャ語を見ると私ではないという言葉なんです。ペテロは私ではないと言って、私はイエス様の弟子ではないと言ってイエス様を否定した、その言葉を包み込むように私であるというイエス様の救いの言葉がこの場面を包み込んでいるのです。私ではないと否定するペテロを、そうやってイエス様の御心を見失ってしまっているペテロを、私であると改めて肯定していくイエス様の恵みがこの場面全体を根本から支えております。ペテロの生涯を、その歩みを根本から支えているのです。この人たちを去らせなさい、そう言われた主の御心は変わらないんですね。ペテロは決して失われてはならない。イエス様を裏切ろうと彼は決して失われてはならない。神に愛されているものであり、神から託されている大切な務めを負うべきものなんだと、イエス様は宣言される。そして十字架の技を通して神がイエス様の十字架の技を通して神が彼らを罪から去らせてくださる、救い出してくださる、新しく生かしてくださる、そこに今日私たちにも今日語られる福音のメッセージがあります。先ほど見ましたようにこの話自身、27節において何もないまま一旦終わるように思われます。ペテロ自身は今しばらく一人闇の中にとどまることになります。主を裏切ってしまった自分の罪と一人向き合うべき時を過ごさなければならない。でもそのような闇の中にあっても、もう彼は決して一人ではないのです。一人罪の中に放り出されているのではないのです。十字架の主であるイエス様がその闇の中でこそ私であると変わることなく宣言してくださって、その肯定の言葉を持って私たちと共にいてくださる、そして私たちをその歩みを支えてくださるのです。 そして時至って、必ず時至って、彼の前に現れて、彼を新たに立ち上がらせてくださる。さらに、彼が本当に生きるべき新しい命と使命とを託してくださるのです。私たちも、この主の変わらない恵みの中に、真実の中にあることを改めて心に留めたいと思います。今どんな思いであろうと、そしてしばらく闇の中に留まらなければならない時がある、あるとしても、その私たちと主は共にいてくださって、私であると肯定してくださる。使わされていくこの主の歩みにおいて、私たちはこの主の恵みに立っていきたいのです。そして主から与えられる、主から備えられている新しい命と使命とを生きていきたいと思います。そのようにして主の恵みをこの地にあってもまた明かししていく主に、主でありたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、ペトロの物語を通してあなたの御言葉を与えられて感謝をいたします。あなたの恵みがすでに私たちを包んでいてくださって、根底から支えていることを改めて知らされて、皆を褒めたたえます。私たち自身を見るならば、自分の思いにとらわれ、自分の罪にとらわれ、あなたの御心を見失いがちなものであります。どうぞ、日々の歩みの中で、あなたが御心を示してくださいますように、あなたが御心をあらわにしてくださいますように、そしてあなたに従う道を絶えず私たちに示し、あなたが与えてくださる使命を覚えて生きることができるように導いてください。これらの言い尽くせない感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。